皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽々ファイブ遠藤仁です。この楽々ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方にお入れいただいてお話を伺う番組です。今週は NPO 法人子どもアート代表加藤由美さんにお越しいただきました。加藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こちら子どもアート、子どもはひらがな、そしてアートはカタカナという、はい、こういった NPO 法人のお名前なんですけれども、はい、さあ加藤さん、この子どもアート、はいはい、どういった思いで、そしてどういった活動内容なんでしょうか。
はい、ご紹介させていただきます。子どもアートの代表加藤由美と申します。どうぞよろしくお願いします。私たちはですね、まず一つ、子どもの創造性ですね。子どもたちは本当に個性豊かな創造性ですね、に溢れている、そんな力をもっと応援していきたいなということと、もう一つは大人の中の子ども心、
うん、
はい、こういつまでも子ども心があってどうこうと言われる話もよくあるんですけど、やはり、ね、明るいニュースが少ない中、やっぱりなんか笑っちゃうねとか、なんか楽しいねというワクワクするような大人の中の子ども心、ここをもう一度見つめ直して新しい社会を作っていこうということで NPO 法人子どもアートを立ち上げました。
なるほど。大人の中のこの子ども心って、はい、具体的にどういった感じを想像したらいいでしょうかね。
簡単に言うと遊び心というか、何やってんのお前みたいな、そういうこうバカバカしいことかもしれないんですけども、でもなんていうのかな、そんなこう無駄とか排除されるようなこと、それがまあ受け入れられるというのは心の余裕があるという、そういう環境があるからなのかなということを感じてます。
まあ、ちょっと具体的にいくと、今後もう1週間か2週間後に桜が開花して満開になって、はいはい、その時に花見をするっていうのも一つの心の余裕ですよね、
はい、そうですね、はい、自然をめでるとかこう楽しむとか、はい、そういうことも子ども心です。
この子どもアートをやろうと思ったそのきっかけはいつなんでしょうか。はい、
そうですね、2010年の7月ですに立ち上げました。
2010年の7月ということは、もう今度の夏で2年、丸2年を迎えられるということ で、ね、はい、です、はい、これはこの加藤さんの思いですか、はい、それとも周りに皆さんいらっしゃって、その中で自然に生まれてきたものなんですか。
なんとなく子どもとアートって面白いんじゃないのかなということで、私自身が思い立って、みんなに声をかけて作ったというところです。
そのお話を周りにされた時に、はい、周りの方ってどういった反応がありました。
で、本当に初めはもう本当に一匹狼で一人だったので、これをじゃあ旗を掲げた時にどんな人たちが集まってくれるのかなと、ある種社会実験でもあったんですね。はい、それでこう旗を掲げてみると、いやいや意外と、あ、こういうことしたかったんだよとか、こんなこと一緒にやりませんとか、こういろんなこう社会のニーズがこうふわっと見えてきたということで、今のところも進んでいるんですけれども。
はい、さあそんなところでいろんなアイデアが生まれてきたと思います。さあ、はい、その中で具体的なこの活動内容、これまでどういった活動をされてきたんでしょうか。
はい、はい、ですね、まずはシンプルに子どもたちと一緒にアートのワークショップをするということを進めています。まあ、幼稚園だったり保育園だったり児童館、そして町の中の広場だったり、そういったところで子どもと一緒に取り組むアートのワークショップをしています。はい、それから2つ目はお母さんと、まあ、暮らしですね。日々の暮らしをもうちょっとワクワク楽しいものにしようよということで、親子で、そしてお孫さんや、はい、おじいさんと共にですね、また楽しめるようなアートのワークショップなどを町屋という、京都の町屋をお借りして会場に進めています。はい、それから最近ちょっと頑張っているのが、はい、町と里の交流活動ということで、はい、田舎のおじいちゃんおばあちゃんに出てきてもらって、そこの郷土料理を町の都会の子どもたちと一緒に作ったりですとか、それから村や、田舎のですね、道具、手仕事、うん、そういったことを、まあ、子どもたちと一緒に体験をしたりということを京都の町屋で実施しています。はい、
まあ、そういったこの3つのこの活動があるんですが、はい、まあ、一つ言うと、もうコミュニケーションをどんどん取っていこうというのが一つの大きな目標ですよね。
は
い
は
い
は
い、
私たちは子どもを、まあ、仲間に引き連れ、こう社会の中にこうワイワイとこう遊び心、子ども心あふれる空気やこう企画をですね、提案しているという活動をしています。
まあ、自分たち、そして皆さんそれぞれ思うと思うんですけども、その子どもたちがいると、はい、まあ、例えば 子供、孫がいると、うん、はい、その子供を中心に広がっていきますよね、全ての活動が、はい、
でつまり街づくりなんか特にそうなんですけど、やっぱり子供が動けば大人が動くと、
うん
うん、いろんななんかこうしがらみとか立場だとかなんだかんだということが一気に崩れ去ってしまう、はい、そこが子供たちの魔法だなと本当に感じます、
うん。そしてその中でこのアートという言葉があるんですけれども、はいはい、このアートっていう言葉って一概に難しいですね、はい、
そうですね、
この言葉の概念というのが、う
ん、いろんな風に捉えられるし、またそれがあっていいのがアートだなと思っていますので、本当に感じられる方によってそれぞれなんですけど、まあ、ちょっと簡単に言いますと、まあ、感動するとかびっくりするとか美しいとか、新しい価値をこう生んでいくことなんじゃないかなと思っています。
その中で子どもからこの加藤さんも数多く接せられて、はい、その中から感動とか、あ、こういったものがあったんだっていうのは、
うそう、まさにこの子どもアートの旗を立てたがゆえに、あ、こんな風に子どもアートって社会の中で活躍できるねとか、こんなところに可能性があるねっていうことが実は後から分かってきたんですね、うん、本当に初めは子どもたちのこう豊かな創造性とかこう面白い感性をいかにこう、広げられる環境づくり社会づくりができるのかっていうことだけぐらいを想定してたのに、いやいやいや、もっと暮らしのフィールドでもそうだし、街づくりもそう、もっと言うと企業もそう、いろんなとこで窮屈になってたり、それから、まあ、冷たくなって寂しくなっていたり、それから何かこう太陽のような光が欲しかったりするようなところにこそ、実はこの子どもたちのこう、まあ、生きる力というかエネルギーというか、そういう子ども心みたいなところが必要だったということが後から分かってきたんですね。
その中で加藤さんご自身で、はい、この具体的なこの感動したとかそういったところってどういったところがありました、
はい、もう本当になんかもう子どもたち全部が実は宝石に見えてしまうんですね。
ほう、
はい、なんかキラキラ輝いていて、ね、もう憎たらしい子もいるんですけど、でもそこがなんかまた愛くるしいというか、なんとなく本当にこれからの未来の可能体であると、子どもたちはそれ以外になんか私にとったら本当に宝石の、はい、一人一人がキラキラ輝いている宝石だなというふうに感じています。
その宝石の子どもたち、先ほどねちょっと憎たらしいところもあったりっていう、はい、まあ、それも全部含めてなんでしょうね、はい、
です、そうなんですよ、含めて全てがなんかこう美しいというか光り輝いているなというふうに感じてしまうんですね。だからやめられないという、はい、
まあ、一つのこの母親の心というか、
そうですね、
で、はい、両親、そしてこのおじいちゃんおばあちゃんの心っていうものは、その、この3つ目の活動のこのね、村との交流、この都会、町と村の交流でも、はい、そのあたりでも実際に大きく現れるんでしょうね、
はい、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんたちがなぜか元気になってくれますし、はい、本当にこうあれもしなかんこれもしなかんと言いつつもですね、実は大人のこう持ってる才能を子どもたちは引き出してくれる、つまり私はこれが得意だから子どもたちへこういうことをサポートしてあげられるとか、私の才能はこんなと才能とは言いませんけども、まあ、やれることをこうスムーズに行ってくれるようになるんですね、はい、助け合いながら、それも大人たちが、それが子どものやっぱり存在のこうすごさというか、誰にもそれはできないだろうというようなことをしてやってくれると、はい、そんなパワーがありますね。
まあ、そういうふうにおっしゃっている中でも、もう我々は子供を経験して、はい、そして大人になっているという、そうですね、これはどこかで忘れてきたものなんですかね、はい、
なんとなくこう大人になるとこうしなければとか、というかね、真っ白なところから考えることができなくなるんですね。子供たちは、まあ、無知なるものと言われることもあるように、わからないからこそ突っ込んでいけるというか、体ごとという好奇心、自分の気持ちに任せてそこに向かえる。だけど大人になるとある程度こう予想できてしまうというところに、何かブレーキがかかったり突破できなかったり、こういろいろとこう窮屈になってくることが出てくる。だからその子どもたちのようなこの純真なこう冒険する力っていうのがやっぱりどんどんこう少なくなってくるんじゃないのかなと、はい、まあ、いろんな人がいますけれどもね、はい、
さあそういった思いの加藤さんなんですが、現在活動されている取り組みというのを教えていただけますか、はい、この今時点で、
はいうん、はい、そうですね、今は先ほどおっしゃいましたように、あの町と里をつなぐ、まあ京都の町屋の中での町屋が子どもミュージアムという活動です。四季折々の祭事をモチーフにね、あの楽しいことをしていこうということで進めています。それとあの企業から出てくる素材や端材を利活用しようということで、子どもたちのワークショップにそういった素材などを使わせていただいておるぐるりというプロジェクトを進めています。それとあの今度の夏になんですけれども、丹後半島の天の橋立てですね、そのあたりの宮津というところで、あの福島の子どもたちを受け入れるキャンプをします。だいたい夏休みに200人ぐらいの子どもたちが来てキャンプするんですけども、そういった活動ですねにあの、まあ、協力していこうというふうに考えています。
これはキャンプといってもこの3泊4日とかそれぐらいのものなんですか、
はい、いやいや、実はマックス30日までということで大変なんですけれども、それで皆さんにいろいろとご協力いただきたいと、はい、私が宣伝部長ということで頑張って宣伝していこうと思っています。
はい、夏休みの期間中に、はい、まあ、30日ほど、
はい、
そして東日本大震災の被災地である福島県のこの小学生を200人ぐらいですか、
はい、そうですね、はい、
200人ほど、うん、参加していただこうと、
はい、
まあ、これは確かにこの大掛かりのイベントなんですが、はい、どういったことでこのボランティアというか我々は手伝うことができるんでしょうか、うん、
そうですね、本当にあの、まあ、子どもたち200人いますので、いろんなところに分かれて、まあ、受け入れていくということがあの一番無理がない方法だということなので、まあ、本当に20人でも、まあ、30人でも無理のないところで子どもたちと一緒にキャンプを作ってくれるようなメンバーを募集しています。
はい、詳しいお問い合わせ、はい、ね、先とかお願いします。
はい、詳しいお問い合わせですね、NPO 丹後村、こちらのホームページにアクセスしてください。
詳しいお問い合わせは NPO 法人丹後村、こちら丹後はひらがな、
はい、そうです、
で村があの市町村の村を書いてください。 NPO 法人丹後村で、検索していただくと、今年の夏休みに期間中の、子どものキャンプ200人ほど福島県から、来られます。その中で夏休み期間中30日、こちら主に学生さんがいいんですかね、はい、
そうなんですね、今回あの大変高校生大学生のサポーターの皆さんに支えられていると聞いてますので、まあ、やはり時間に自由が利く若者たちの力というのが本当に求められるところですね。
はい、ぜひこちら NPO 丹後村で、ぜひ、はい、検索してください。詳しい情報はラクラク5のブログにもアップしておきますので、ぜひそちらもご覧ください。では加藤さん、今後夢というか、はい、そのどうなっていったらいいなってこの願望はありますか、
うん、そうですね、先ほど言いましたように、やはり子ども心、遊び心というのはこれは日本の文化に欠かせない要素だと思いますので、今こそやはり日本の文化力、そして京都からということで、今度は世界を目指して頑張っていこうと思っています。
うん、何かね、子供心って何か一つ勇気が出る僕自身ではあったんですが、は
い、ありがとうございます。まあ、
例えば一つ飲みに行くのでもそうですし、はい、こう遊びに行くっていうこの自然をめでるって先ほどおっしゃってたことでも、はい、もちろんこのリセットするっていうのはやっぱり一番大切なことなんでしょうね、
はい、そうですね、はい、やっぱり心豊かに生きる、その知恵、先人の知恵にあふれているのが京都、そして日本、はい、そういったところをこう発信していきたいと思います。
はい、今日は NPO 法人子どもアート代表の加藤由美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。